7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送を送り出します。6月18日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題を送り出します。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。世界の最も安全な国の10国の中で9位であるインドネシアについてお伝えします。ギャルプスの法と秩序企業という国際的な研究機関は2018年にインドネシアを世界で最も安全な10カ国の一つに位置づけました。最も安全な10カ国ではインドネシアは9位です。6月17日日曜日に2018年ギャルプスの法と秩序のレポートに基づいて研究指標は安全な国を決定し、いくつかの質問に言及しました。言及された質問は、地元の警察に対する人々の信頼、夜に一人で歩いても安全だと感じるかどうか、過去1年間持ち物が盗まれたことがあるか、これまでに強盗があったかなどです。グループ数は質問を取り巻く142カ国からの回答者として14万8000人以上の大人を含みます。この研究は2017年に実施され、その結果は今年の報告書の形で発表されました。それでは次のニュースです。ロシアに来るインドネシア国民は上昇し続けるについてお伝えします。在ロシアインドネシア大使モハマト・ワヒッツ・プリアディ氏は、ロシアに来るインドネシア国民の数が増え続けると述べました。モハマト・ワヒッツ・プリアディ大使は6月17日日曜日にモスクワで、ロシアにいるインドネシア国民は登録された878人を超えたと述べました。この数の半分ぐらいは大学生で、残りの部分は約400人はスパーセラピストとしての熟練した人材や専門家や婚姻などです。それでは次のニュースです。欧州連合の航空禁止解除はインドネシアにとって動機力になることについてお伝えします。インドネシアの公共サービス管理機関であるオンブツマンは、欧州連合への全国航空の飛行禁止解除は事故要因を減らすために、安全性と快適性を向上させるためにインドネシアにとって動機力にならなければなりません。インドネシアオンブツマンのメンバーアルフィン・リー氏は6月17日日曜日にジャカルタで、その決定はインドネシアの国家の誇りであり、政府はその評判を維持すべきだと述べました。この決定は欧州連合の代表が3月12日から21日にインドネシアを訪問した後に行われました。総合評価の結果は5月30日にブリュッセルの航空安全委員会で議論され、インドネシア政府とインドネシアの3つの航空会社、ウィングスエア、スリビジャヤエア、スシエアが出席しました。強大な航空業界の可能性を持つ国として、欧州連合の 決定はインドネシア航空会社及び航空関係当局に対する信頼の一形態です。それでは最後のニュースです。インドネシア商工会議所オンライン統合されたライセンスシステムは投資を増やすについてお伝えします。インドネシア商工会議所のロサンペ・ルスラニ局長はオンライン統合されたライセンスシステム OSS はインドネシアへの投資を拡大すると楽観的です。このシステムは経済調整省の管理の下で実施されています。ロサン・ルスラニ局長は OSS システムは投資家、特に外国投資家がインドネシアに投資する際の主な苦情の一つに対応しているためインドネシアへの投資を拡大すると歓迎ました。彼は最近ジャカルタで企業家はシステムは画期的になり確実性を提供することができるので全てが測定可能だと期待すると述べました。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LRE ワールドサービスボイスオフインドネシアの意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日はイドアルフィトル事故の品質を改善するための手段についてお伝えします。2018年の6月15日金曜日に世界のイスラム教徒はイドアルフィトルを祝いました。この日に1ヶ月前に断食の礼拝のピークです。そのためイドアルフィトルは世界のイスラム教徒がラマダン月に空腹と渇きと欲望からの断食と控えた後勝利の日として言われるのを驚かないことです。この勝利の日は喜びで迎えられます。様々なモスクで投資や村でも神の偉大さを称賛するタクビールの声の反響が聞こえ続けています。イスラム教徒にとってイドアルフィトルは聖なる状態への復帰を意味することでもあり、すべての罪から解放されて聖なる状態にあることを意味することができます。イドアルフィトルの日に特にインドネシアではイスラム教徒は間違ったことをお互いに許しておくことが賢明です。イドアルフィトルの後イスラム教徒はラマダン月の間に行われるすべてのいいことを続けていくと期待されています。本当にラマダン月に断食することの意味はより良い人間になる自己改善です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。最初にデリアル・ノエルが2008年6月18日に死亡したについてです。2008年6月18日に政治学者ドクター・デリアル・ノエルが死亡しました。ジャカルタ教員行政教育研究所所長はメダンの南生まれの息子です。彼はアメリカ・サカ州コネル大学で修士号と博士号を取得しました。彼は中東の元インドネシア大使であり、生産的に書いた政治学書でもあります。彼は文学を書いたことはないが、文学作品は非常に好きです。彼は信頼できる思想家でありライターです。彼自身の自伝を書くことを含め、私は馬の一部です、私は国家のセクションが1996年に出版されました。彼の記念碑的な執筆はインドネシアの現代イスラム運動とムハンマド・ハッタです。次に セリケイ・ライド宇宙飛行士が宇宙で初めてのアメリカ人女性となったについてです。4人の同僚と一緒にセリケイ・ライドはアメリカの最初の女性になったスペースショトルでスライドした生まれた天体物理学者でアメリカ人の宇宙飛行士です。彼女は1978年に NASA に入社し、1979年から1987年に宇宙飛行士になり、宇宙飛行士のロボットアームの設計を手伝いました。最後にビルマはミャンマーになったについてです。一連のクーデターと政治的変化に直面した後、ビルマの軍事政治政府はビルマの名前をミャンマーに変更しました。名前の変更は国際的な世界、特にヨーロッパとアメリカの州によって認識されません。軍事政権の独裁と民主化活動家の逮捕により、ミャンマーはヨーロッパとアメリカから数多くの金融措置と排除を受けています。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルは東南アジア諸国におけるインドネシアの政治経済安定性です。ユスフカラ副大統領は、東南アジア諸国、特にインドネシアの政治的経済的安定は、東南アジア諸国連合の持続可能性と成功の鍵であると述べました。ユスフカラは、東南アジア全人口の 40% を占める人口を持つ国として、インドネシアは国際社会の視点で経済的政治的安定を促進する重要な鍵を握っていると述べました。したがって、インドネシアの国内安定は東南アジア地域に影響を与えます。ユスフカラによると、インドネシアの政治情勢はますます民主的であり、特に選挙が行われたことでますます顕著になっています。1998年の改革以来に、インドネシアでの選挙の実施は国内で紛争が進行している混乱に追随することなく透明でした。彼は全ての選挙が平和であり、来年の選挙もこれまで以上に平和であると主張しました。一方、経済面では、インドネシアの経済成長率は 5% に達し、1998年に経済危機が発生した後、インドネシアは経済を改善することができます。ジュスフカラは、インドネシアの経済は年間約 5% の成長を続けていると説明しています。インドネシアでの安定した政治生活にもかかわらず、ジュスフカラは数回にわたって影響を与えたテロ行為を却下しなかった。しかし、インドネシアがあらゆる形の恐怖を予期する準備を続けていることは教訓です。ユスフカラによると、世界のテロリズムの増加と散発的な行為がインドネシアにも影響を与えています。最近いくつかのテロが発生しています。しかし、すぐにインドネシア当局はそれをうまく処理することができます。ユスフカラは、インドネシアは引き続き情報能力を向上させると述べました。さらに、インドネシアはより積極的かつ予防的な行動を可能にするために、法の支配に対していくつかの必要な改定を行いました。インドネシアはまた、予防と予防措置に一般市民が参加するように教育しています。
ジスフからはまた人々のためのいくつかの政府補助金プログラムについて説明しました。社会プログラム、健康、教育から始まります。同代表はこのプログラムは国家の統一と安定を維持するために重要だと述べました。多様な国家としてインドネシアは統一感と政治的安定を維持するための共通の繁栄の重要性を信じています。ジュスフからは過去3年間でインドネシアは所得不平等、貧困レベル、失業率を減らすことができたと付け加えました。しかしインドネシアは周辺諸国との格差を縮小するために一層努力する必要があります。リスナーの皆さん、インドネシア今の時間はこれで終わります。
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はスマトラ州のタンカハンをご紹介します。この放送は www.voinews.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、タンカハンは外国への有名なエコツーリズムです。タンカハンの素晴らしい美しさは人々を隠された楽園と呼んでいます。タンカハンは北スマトラの南角レーセルサン国立公園に位置しています。タンカハンは世界で最も多様な霊長類の地域の一つです。さらにこの場所は絶滅の危機に瀕している地球上のいくつかの種の親父です。タンカハンでは熱帯の森で冒険をしたり泳ぎたりトレッキングすることができます。トレッキングをしたい場合はツアーガイドと一緒に歩くことができます。またスマトラゾウの登ることでトレッキングすることもできます。トレッキングの際はタンカハンの興味のある場所を訪れることができます。そのうち一つはスンガイブルフとスンガイバタンスランの間の小さな滝です。この滝に達するには川の流域まで約100メートル歩かなければなりません。またタンカハンにはバットの洞窟もあります。この洞窟の中には数千のバットがあります。しかし心配しないでください。この洞窟はあなたが訪問するために非常に安全です。またチュービングも行うことができます。このアクティビティではタンカハンの素早い川を感じることができます。川岸の美しさを見ながらタイヤを使ってラフティングします。興味があればタンカハン村を訪れることができます。メダの町から車で約3時間から4時間までです。この観光スポットの施設はかなり完成しています。あなたが望むように選択できる宿泊施設と興味深いツアーパッケージがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はモハンマアフ、日本語で謝罪するの会話についてご紹介します。 リスナーの皆さん、いつものようにまずは mohon maaf 日本語で謝罪するの会話について聞いてください。今回は3日前にはイドアルフィトルの日で、トニーさんはジョコさんの家に一緒に祝わっていました。彼はジョコさんとジョコさんの妻ディンダさんにおめでとうを伝えました。
アラーワッバーアラーワッバーアラーワッバ
ー。ジョコ、スラマッハリラヤイドルフィトリ
ー。terima kasih, saya mohon maaf atas semua kesalahan saya.
Sama-sama, saya juga minta maaf ya.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。イドルフィトリー、イドルフィトリー、日本語でイドアルフィトル、イドアルフィトル。スラマッハリラヤイドルフィトリー、スラマッハリラヤイドルフィトリー、日本語でイドアルフィトル、おめでとうございます。kesalahan、kesalahan, 日本語で間違い、間違い。 saya mohon maaf atas semua kesalahan saya. saya mohon maaf atas semua kesalahan saya. 日本語で私はすべての間違いにお詫びします。私はすべての間違いにお詫びします。 saya juga minta maaf ya. saya juga minta maaf ya. 日本語で私こそお詫びします。私こそお詫びします。何かの祝い、宗教的な休日や他の重要な日々などをおめでとうを伝えるために、スラマッ、日本語でおめでとうございますを使います。例えば、スラマッハリラヤイドルフィトリー、日本語でイドアルフィトル、おめでとうございます。スラマッタフンバル、日本語で明けましておめでとうございます。スラマッウランタフン、日本語で誕生日おめでとうございます、などです。続いて、イドアルフィトルの日にイスラム教徒はお互いに許しています。使っている言葉は、サヤモハンマフアタスモアクサルハンサヤ、日本語で私はすべての間違いにお詫びしますです。この言葉も日常生活にあなたが間違いを犯すことにも使うことができます。あなたはさやみんたまあふ、日本語でごめんなさいやまあふや、日本語でごめんねなど使うことができます。イドアルフィトルの別名はルバランです。この日にイスラム教徒はおもてなしとして親戚、隣人を訪問します。彼らはすべての犯された間違いにお互いをお詫びします。リスナーの皆さん、最後は会話を再び聞いてください。
アラーワッバーアラーワッバーアラーワッバ
ー。ジョコ、スラマッハリラヤイドルフィトリ
ー。 terima kasih, saya mohon maaf atas semua kesalahan saya.
Sama-sama, saya juga minta maaf ya.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン歌手スンダリスコチョをご紹介します。それでは皆さん、まずはスンダリスコチョの曲ランガムグリンドワンを聴いてください。
Menanti dirimu sayang.
このオリジナルクロンチョン曲は遠距離恋愛をする恋人たちについて語っています。満月の月にフルートの歪みは遠くにいる恋人のことを思い出させました。1965年にジャカルタで生まれたスンダリスコチョはいつもクロンチョン音楽を歌っています。彼女のクロンチョン音楽を歌う才能で彼女がクロンチョンの女王のタイトルとして得られることができました。それでは皆さん、次の曲はスンダリスコチョのグムルシックバタンバンブを聴いてください。Thank you. 2002年にスンダリスコチョは彼女のデビューオリジナルクロンチョンアルバムであるインカルジェンジーというアルバムをリリースされました。このアルバムのおかげで彼女はビナスチ財団とアラライが実行した2002年クロンチョンアワード賞の受賞者として選ばれました。クロンチョン音楽を歌い人々が好きになることに加えてスンダリスコチョは教育業界に懸念を持っています。それでは皆さん、最後はスンダリスコチョの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
piana pantai Labuhan Ratu. Pesona
di sana terat
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 1510 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。